丹波少将安頼入道は、元より熊野神事の人々なれば、いかにもしてこの島のうちに熊野の三所権現を勘定したてまつって、気楽の言葉祈り申さばやというに、瞬間僧図は天勢不信第一の人にてこれを用いず、二人は同じ心にもし熊野に似たるところやあると島のうちを訪ね回るに、あるは林頭の絶えなるあり黄金衆の装い品々に、あるは雲霊の怪しきあり碧羅寮の色一つにあらず、山の景色木の木立に至るまで他よりもなお優れたり、南を望めば海まんまんとして雲の波煙の波深く、北を顧みればまた山岳のガガタルより白石の流水みなぎり落ちたり、滝の音ことに凄まじく、松風寒さびたる住まい肥料権現のおわします那智のお山にさ似たりけり、さてこそやがてそこをば那智のお山とは名付けけれ、この峰は本宮、彼は新宮、これは尊上その王子かの王子などなど、王子王子の名を申して安頼入道先達にて丹波少将愛愚しつつ、日ごとに熊野詣の真似をして気楽のことをぞ祈りける、南無権現金剛道寺願わくは哀れみを垂れさせおわしまして、故郷へ返し入れさせたまいて、祭祀をも今一度見せたまえとぞ祈りける、引かずつもりて立ちこうべき上絵もなければ、朝の衣を身にまとい沢辺の水を氷にかいては、岩田川の清き流れと思いやり、高きところに登っては発信門とぞ感じける。平家物語巻に安頼の夫です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は七方二事件で平家に捕らえられた新大納言成親が流罪にされ処刑される場面をお送りしましたが、その後平家物語は成親とは対照的にうまく清盛に取り入って左大将の位を得た徳大寺実定経のエピソードや後白河法皇と争い、そして廃れていく比叡山のエピソードなどを経て、獅子谷事件によって機械ヶ島に流された3人の島での様子を描きます。この3人の流された機械ヶ島というところはほとんど船も通らない住む人も稀な場所です。食べるものも乏しく、人が一日たりとも生きていけない場所とまで言われている場所でした。現在でいうところの硫黄島ではないかと言われています。そこに流された彼らは成常の舅の領地から送られてくる食料で、なんとか命をつなぐ日々を送っています。それでは本文を見ていきます。丹波少将安頼入道は、元より熊野神事の人々なれば、こんな意味です。成常少将と平の安頼はもともと熊野への信仰を持っていた人々なので、さてこの成常少将は前回処刑されてしまった成親の子供です。また安頼というのは獅子ヶ谷の防御の際に酒の瓶の平次と兵士をかけて兵士が多すぎて酔っ払ってしまったなどと述べていた人物です。彼らは熊野神社への信仰を持っていました。続きを見ていきます。いかにもしてこの島のうちに熊野の三所権現を勘定したてまつって気楽の言葉祈り申さばやというに、なんとかしてこの島の中に熊野の三つの権現をお呼び申し上げて都に帰れるように祈り申し上げたいというが、そう彼らは自ら信仰する熊野の神をこの機械ヶ島に招いて祈ろうとします。さて三人のうちのもう一人の瞬間僧図は一体どうしているのでしょうか。続きを見ていきます。瞬間僧図は天勢不信第一の人にてこれを用いず、こんな意味です。瞬間僧図はもともと信仰心の全くないものであってこれに賛成しない。そう瞬間僧図はこの熊野の神を祀ることに気乗りがしないようです。ちなみにこの時代は神仏集合といって神と仏は一体であると見なす考え方が盛んでした。だから仏教の僧侶であることから神社の神を気に入っていないというような理屈ではありません。ただ瞬間自身に信仰心がないというだけのことです。実はこの部分今後の展開の大事な伏線となっていきますので記憶に留めておいてください。続きを見ていきます。二人は同じ心にもし熊野に似たるところやあると島のうちを訪ね回るに、こんな意味です。成常と安頼は同じ気持ちでもしや熊野に似た場所があるだろうかと島の中を訪ね回っているうちに、あるは林頭の絶えなるあり、あるところには美しく林が連なる包みがあり、 黄金衆の装い品々に、紅の錦の織物で飾られたように色とりどりの花が咲き、あるは雲霊の屋敷あり、あるところには雲間にそびえる高い峰で神秘的な場所があり、壁画料の色一つにあらず、緑色の薄物と綾絹のように色合いが一つでなく変化に富んでいる。山の景色、木の木立に至るまで他よりもなお優れたり、山の様子、木立に至るまで他の場所よりもやはり優れていた。さて、人が一日たりとも生きていられないとさえ言われていた機械ヶ島でありますが、実はこんな風に美しく神秘的な場所を隠していました。島の景色の描写が続きます。南を望めば海満々として、雲の波、煙の波深く、南を望むと海は満ち溢れんばかりに広がり、空の雲の波や海の雲のような波が深く、北を顧みればまた山岳のガガタルより白石の流水みなぎり落ちたり、こんな意味です。北を振り返ってみると山が険しく立っているところから百尺の滝がみなぎり落ちている。滝の音ことに凄まじく、滝の音は特に甚だしく、松風寒さびたる住まい、松の間を風が吹き抜け神々しい佇まいは、肥料権現のおわします那智のお山にさに至りけり、こんな意味です。肥料権現のいらっしゃる那智の山にいかにも似ていた。さて、那智の山というのは熊野三山の一つです。また肥料権現はその那智の山にある滝を神格化したものです。そう、まさに熊野によく似た場所がこの機械ヶ島に発見されたというわけです。続きを見ていきます。さてこそ、やがてそこをば那智の山とは名付けけれ、そしてすぐにそこを那智の山と名付けた。この峰は本宮、彼は新宮、子は尊上その王子、かの王子などなど、王子王子の名を申して、こんな意味です。この峰は本宮だ、あれは新宮だ、これは何々の王子、あの王子だなどと、それぞれ王子王子の名を申して。さて、成常と安頼は次々とこの機械ヶ島を熊野に見立てていきます。王子というのは熊野三山に付属するさまざまな神社です。全部で99箇所あったと言われます。続きを見ていきます。安頼入道先達にて丹波少将愛愚しつつ、安頼入道が先に立って成常を伴った。日ごとに熊野詣の真似をして気楽のことをぞ祈りける、毎日熊野詣の真似をして都に帰れるように祈った。さあ、祈りの言葉が続いていきます。南無権現金剛道寺、ああ権現金剛道寺よ、願わくは憐れみを垂れさせおわしまして、願うことなら憐れみを恵んでくださって、故郷へ返し入れさせたまいて、妻子をも今一度見せたまえとぞ祈りける、私たちを都へ返しなさって妻子にもう一度会わせてくださいと祈った。引かずつもりて立ちこうべき上絵もなければ、機械ヶ島に来てから何日も経って着替えるべききれいな衣もないので、そう、神に祈る際には身を清める必要があります。汚れは許されません。さて、彼らはどうするのでしょうか。麻の衣を身にまとい、沢辺の水を氷にかいては岩田川の清き流れと思いやり、こんな意味です。麻の衣を身にまとって沢辺の水を浴びて水氷をして、岩田川の清い流れだと思って。さて、岩田川というのは熊野にある川です。熊野を詣でる人々はその岩田川で身を清めますが、沢辺の水を岩田川に見立てて彼らは身を清めます。高きところに登っては欲しいもんとぞ感じける、こんな意味です。高い場所に登って熊野本宮にあった欲しいもんに見立てた。さあ、とにかく熊野神社への熱心な信仰をこの機械ヶ島で捧げる彼らです。平家物語ではこのようにしばしば熊野信仰についての記述が見られます。そういえば第1巻の鈴木という書段でも、平家が繁栄したのは熊野権現のご利益だと述べられていました。こんな風にして熱心に熊野の神に祈りを捧げる2人、一方熊野の神を祀ろうとしない瞬間、彼らを待ち受ける運命は、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。丹波少将安頼入道は、もとより熊野神事の人々なれば、いかにもしてこの島のうちに熊野の三所権現を勘定したてまつって、気楽のことをば 祈り申さばやというに、瞬間相図は天税不信第一の人にてこれを用いず、二人は同じ心にもし熊野に似たるところやあると島の内を訪ね回るに、あるは林頭の絶えなるあり黄金衆の装い品々に、あるは雲霊の怪しきあり碧羅寮の色一つにあらず、山の景色木の木立に至るまで他よりもなお優れたり、南を望めば海満々として雲の波煙の波深く、北を顧みればまた山岳のガガたるより白石の流水みなぎり落ちたり、滝の音ことに凄まじく、松風寒さびたる住まい肥料権現のおわします、那智のお山にさ似たりけり、さてこそやがてそこをば那智のお山とは名付けけれ、この峰は本宮、彼は新宮、子は尊上その王子、かの王子など王子王子の名を申して、安寄入道先達にて丹波少将愛愚しつつ、日ごとに熊野詣の真似をして気楽のことをぞ祈りける、南無権現金剛童子、願わくは哀れみを垂れさせおわしまして、故郷へ返し入れさせたまいて祭祀を今一度見せたまえとぞ祈りける、引かずつもりて立ちこうべき上絵もなければ、朝の衣を身にまとい沢辺の水を凝りにかいては、岩田川の清き流れと思いやり、高きところに登っては発信門とぞ感じける。本日の授業はここまでになります。